はい。今回の深掘りでは、ピャーテーションラボの最新レポートを読み解いていきます。テーマはズバリ、2026年のオフィストレンドと、リモート時代にあえて出社する価値ですね。
ええ。リモートワークがすっかり定着した今、リスナーの皆さんも今日わざわざオフィスに行く意味ってあるかなって、そう思うことありますよね。
ありますあります。なんか、オフィスってこれまで、単なるコストのかかる作業場みたいなイメージだったじゃないですか。
そうなんですよ。でもそれがですね、今や企業を成長させる最強の投資へと激変しているんです。今回のミッションは、その変化があなたの日常の働き方にどう直結するのかを解き明かすことです。
なるほど。まずその出社の価値の最定義についてなんですが。
はい。
リモートでその出社の理由が曖昧になって、ちょっとした相談がしにくくなったりとか。
ええ。雑談からハッとさせられるアイデアが生まれることって意外と多いのに、それが減ってしまって。
そうなんです。社内のつながりとか企業文化が薄れるっていうのが今すごく深刻な課題で。
だからこそこれからのオフィスはただ仕事をするだけの場所から脱却しないといけないんです。
脱却というと。
そこに行けば誰とどんな体験ができるのか。つまり魅力的な従業員体験を提供して働く人から自発的に選ばれる空間にならないといけないとレポートは分析しています。
なるほど。選ばれる空間ですか。そこで出てくるのが、2026年の三大潮流っていうやつですね。
はい。企業の個性を出すブランディング、環境に配慮するサステナブル、そして心身の健康を意味するウェルビーイングですね。
これ具体例がすごく面白くて、コーヒーメーカーの周りみたいな、偶然の会話を生み出すマグネットスペースとか。
そうですね。逆に、ウェブ会議の声が漏れないように、真と銅の空間を明確に分けるハイブリッドフォーカスなんかもあります。
私は断然、緑が多くて適度にざわめいてる、カフェみたいな空間が一番集中できるんですけど、あなたはどんな環境が一番集中できますか？
私は逆に、深く思考するときは、一切の音を遮断したいタイプですね。
あ、人によって全然違いますよね。
ええ。でも、ブレストのときは、少し賑やかな方がアイデアが出たりします。実は今おっしゃったような人や業務によって最適な環境が違うという事実こそが重要なんです。
なるほど。ただオフィスをおしゃれにするためだけじゃなくて。
その通りです。先ほどの3つの潮流は従業員それぞれの感覚の違いに寄り添ってパフォーマンスを引き出す非常に戦略的なアプローチだと言えます。
確かに。そしてもう一つ、私たちの働き方を大きく変えるのが AI の進化ですよね。
はい。個人の事務作業を AI が効率化してくれるようになると、人間がわざわざ集まるオフィスの役割って、人間にしかできない創造的な対話の場にシフトしていくわけです。
ですよね。でも、AI と連携するための通話スペースとか、機密を守るブースとか、状況に合わせてどう空間をアップデートしていけばいいんでしょう。毎回大掛かりな工事をするわけにもいきませんし。
そこで登場する画期的な解決策が、施工型パーテーションなんです。
パーテーション。空間を仕切る壁のことですか？
ええ、ただの壁とうなぶってはいけません。今のパーテーションは吸音性が非常に高く、ウェブ会議の音漏れ問題を劇的に改善します。さらに重要なのが、建設業界の2025年問題への対策になるという点です。
あ、ニュースでよく聞く職人さんの高齢化や極端な人手不足の問題ですね。
その通りです。施工型パーテーションは通常の壁を立てるより圧倒的に短い工期で済みます。しかも、オフィスを移転したり、レイアウトを変えたりする際、壊して捨てるのではなく、再利用ができるんです。
再利用ですか？それなら環境負荷も減らせて、企業の ESG の目標達成にも直結すると、ラッキー、どう変化するかという逆算の思考で設計されているということですね。
はい。あなたの今の職場も、そうした出社の価値を感じさせる工夫が隠れているかもしれません。
明日オフィスに行った時、ちょっと周りを見渡してみたくなりますね。では、最後に一つ、リスナーの皆さんに考えてみてほしいことがあります。空間デザインや AI がいかに進化して、完璧で快適な環境を提供したとしても、最終的に職場の本当の居心地の良さを決めるのって何だと思いますか？
おそらくそれは、システムには決して組み込めないものですよね。
ええ。同僚との何気ない目線の交わし方や雑談の温度感といった人間同士の生々しいノイズなのではないでしょうか。次にオフィスで誰かと対面で話すとき、そんな計算された空間の中で生まれる計算外の人間らしさについて、ぜひ探求してみてください。